今日は民数記の28章と29章です。毎度毎度確認していますが、この教会では神のご計画の全体を余すところなく共に学んで、神が願っておられることを知っていこうということで、創世記から黙示録までをコツコツコツコツ一つ一つ飛ばすことなく学んでいます。そろそろ丸2年が過ぎますけど、ちょうど2年前の4月に創世記の1章の1節から始めました。それでそれをコツコツコツコツ積み重ねていって、今日は民数記の、先週で民数記の27章が終わりました。23節まで。で、今日は28章の1節から29章の最後までの箇所に当たりました。だから皆さんが今日来るからといって、私はこれを準備したわけではありません。あの人にこのメッセージをぶつけてやろうとは思っていません。たまたま皆さんが来ちゃったんですよ、この日に。でも私を先頭に、この箇所を通して神が語ってくださることは願っています。無駄な箇所っていうのはありえないですから。神がその霊感によって書いたこの聖書が、無駄なページが、無駄な文字が一つでも入ってるわけないですよ。そう信じています、この教会では。では、民数記の28章1節と2節をお読みして一言祈ります。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが願っておられることを理解することができるように、どうか理解する力を与えてください。知性だけではなくて、どうか私たちの霊で身を結べますように、精霊によってこの深い心の深いところでの理解を与えてください。そして今日家に帰っても、また明日から始まるその一週間のその毎日の生活の中で、あなたから、あなたが教えてくださったことを心に留めて、あなたに力を求めながら、あなたに従っていくことができますように、どうか語る私をお助けください。あなたが言葉を与え、力を与えてくださるように、どうかこれからの学びの時をあなたが豊かに祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日のこの民数記の28章と29章は、すごい箇所です、ある意味。生贄のオンパレードと、祭りのオンパレードです。これで、イスラエルの、祭りのエキスパートになれますねっていうぐらい、その全部書いてあります。でもこの箇所を通してどうやってその私たちが、この現代に生きる、イスラエルに全然関係ないところに、住んでいる私たちが、学べるかですね。そのことを一緒に学んでいきましょう。先ほどお読みしました1節と2節っていうのは、その神がイスラエル人に対して、そのイスラエルのために対して、その火による捧げ物として食物の捧げ物、その全焼の生贄を捧げなさいというその全焼の生贄について、どういう時に、どれだけのものを、また何を、その捧げないといけないのかという規定について書いてあります。3節からお読みします。3節から、8節まで。彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。火による捧げ物、つまり、焼くんですよ。全焼の生贄として。祭壇があって、その上で焼くんです。一切の傷のないオスの子羊を、ジョークの全焼の生贄として毎日2頭。一頭の子羊を朝捧げ、他の一頭の子羊を夕暮れに捧げなければならない。毎日朝晩にその子羊を、その一切の傷のないオスの子羊を、ジョークっていうのは常にその備える、常に捧げる、全焼の生贄ですから、毎日これをやるんですよ。365日。毎日。朝晩と。で、5節。穀物の捧げ物としては、上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパとする。知りたい方のために、オリーブ油4分の1品というのは 0.95 リットル、 大体1リットルぐらいを混ぜた小麦粉10分の1エファ 2.3 リットルとします。これはシナイ山で定められたジョークの全焼の生贄であって、主へのなだめの香りの火による捧げ物である。それにつく注ぎの捧げ物は、子羊一頭につき4分の1品とする。聖女で主への注ぎの捧げ物として強い酒を注ぎなさい。他のところでは、その葡萄酒を捧げなさいと書いてあります。今日読む28章の中にもありますし、民数記の15章にもそのことが書いてあります。他の8節、一頭の子羊は夕暮れに捧げなければならない。これに朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物と同じものを添えて捧げなければならない。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。で、1日2回、その捧げ物を神の前にします。それは、一切の傷のないオスの子羊、一頭。で、それと一緒に、その穀物の捧げ物が捧げられます。上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパ。一緒に焼きます。で、さらに、注ぎの捧げ物。3種類ですね。を、4分の1品、子羊1頭につき。を一緒に、その火にくべるというか、焼くんですね。それをその全焼の生贄として、朝1回、夜1回、しなさいということです。わかりますね。一日のうちにこれ2回があるわけですよ。このセットが。1、2と。これが、基礎になります、基本。これを365日ずっと続けるんですよ。大丈夫ですね。ということは、その、オスの子羊、一切の傷のないオスの子羊っていうのは、365日かける2、1年間で必要なんですね。計算が得意な方はどうぞ。700何十頭ぐらいですね。だいたい。どんどんいきますね。9節。安息日には、一切の傷のないオスの子羊2頭と、穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の2エパと、それにつく注ぎの捧げ物とする。これは、ジョークの全焼の生贄と、その注ぎの捧げ物とに加えられる、安息日ごとの全焼の生贄である。その子羊が2頭になって、10分の1エパのところが10分の2エパになるわけです。単純にその倍になるわけです。その普通の日の、火による捧げ物、子羊一頭、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物っていうのがワンセットあるんですけど、安息日の日にはこれが倍になるんですよ。1回につき。わかります？朝は穀物、あ、ごめんなさい、一切の傷のないオスの子羊を2頭。で、オリーブ油を混ぜた小麦粉10分の1ですけど、それが10分の2になるわけです。そしてそれにつく注ぎの捧げ物、その強い酒なり、そのブドウ酒っていうのを、4分の1品ですけど、4分の2品。そうやって倍になるわけです。安息日には。それだけ覚えてればいいです。なんとか品とかエパとかいらないんで、そこはもうテストには出ません。テストしませんし。これが覚えられないからといって諦めないでください。OK ですね。これ、この辺に書いてあったって、下の方見たらいっぱい書いてありますから。好きな方はどうぞこれを読んで。覚えたいんだったら覚えてください。無駄にはならないと思いますけど。だから覚えてていただきたいのは、平日の倍を安息日には捧げるということです。大丈夫ですね。で、11節から後っていうのは、イスラエルのその祭りが始まります。11節。ちょっと飛ばし読みますね。あなた方は月の第一日に、主への全焼の生贄として、若いお牛2頭、お羊1頭、一切の傷のないオスの子羊7頭を捧げなければならない。いきなり変わるんですよ。ドンと増えるんですね。今までは、その全焼の生贄としては、一切の傷のないオスの子羊1頭だけだったんですけど、月の第一日、つまり、その、別の言葉で、聖書で書いてあるのは、その新月祭ってやつです。一日。毎月の一日には、この特別にこのものを捧げないといけないわけですよ。で、必ず火による捧げ物、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物というこの3つがそのセットになってきます。さっき読んだのが、全焼の生贄としての火による捧げ物。で、穀物の捧げ物っていうのがそれぞれ、12節、大牛1頭については、捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の3エパ。 お羊1頭については、穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の2エパ。子羊の1頭にしては、10分の1エパ。この割合は一緒ですね。で、牛には10分の3、お羊には10分の2、子羊には10分の1。それぞれ割合が決まってるんです。その穀物の捧げ物のね。で、それにつく捧げ、注ぎの捧げ物っていうのも14節。お牛1頭について2分の1品、お羊には3分の1品、子羊には4分の1品っていう感じで、そうやって決まってるわけです。これも特に重要じゃないです。数とか量とかそれは。ただ、その月の第1日目には、新月祭として、15節、上空の全焼の生贄とその注ぎの捧げ物に加えて、だから、毎日の、その、オスの子羊一頭と、穀物の捧げ物と、注ぎの捧げ物をして、さらに、これらを加えるということです。だから、一切の傷のない、オスの子羊は、普通は一頭ですから、一回につきね。で、この子羊が7頭ここに加わるわけだから、8頭になるわけですよ。で、夕方にもう1頭やるわけですよ。だから全部で9頭、その子羊は捧げられるということですね。ちょっと皆さんの理解を助けているんです。数字はもう忘れていいですから。大丈夫ですか？覚えてていただきたいのは、毎日の、さっきも言ってますけど、毎日朝晩これがあるということ、そして安息日にはそれが2倍になること、で、今は月の第1日、その月に1回は必ず新月祭として新しくその月が変わるたんびに、だから12回、まあ、イスラエルというか、そのユダヤ人たちの、中では第13月っていうのがあったりしますから、その第13月があるときには、13回年に。普通は12回。この新月祭のためのたくさんのこの捧げ物が出てくるわけです。大丈夫ですか？はい。16節。第1の月の14日は、杉越の生贄を主に捧げなさい。この月の15日は祭りである。7日間、種を入れないパンを食べなければならない。その最初の日には、聖なる会合を開き、どんな労役の仕事もしてはならない。で、この19節からバーっとありますけど、21節まで。あ、ごめんなさい。ちょっと15節で飛びました。ごめんなさい。15節では、ですね、ジョークの全焼の生贄とその注ぎの捧げ物に加えて、親木一頭が主への罪のための生贄として捧げなければならない。だからその新月祭っていうのの中には、その、いつも捧げているようなものにはない、その、さらに親木一頭が罪のための生贄として捧げられるということが書いてあります。で、その、第1の月の14日っていうのは、水越の祭りの前の日に当たるんですけど、水越の祭りは第1の月の15日から始まりますから。で、この割合っていうのはずっと一緒です。若いお牛っていう、若いお牛、お羊2頭、若いお牛2頭、お羊1頭、一切の傷のないオスの子羊7頭を捧げて、それについて、その穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物っていうの、その、で、さらに、罪のための生贄として、親木1頭っていうのが、その、入ってきます。だから、第1月っていうのは、第1月の1日にはこれを新月祭としてやって、第1月の14日には、その、水越の祭りの前の、決められているものとして、さらにもう一回やるわけです。大丈夫ですね。結構な量ですね、その第1日。第1月。トントントンと行きまして、で、23節、あなた方はチョークの全焼の生贄である朝の全焼の生贄の他に、これらのものを捧げなければならない。だから朝はこれをやるんですね。その最初に、3節から8節まででやった、決められている毎日やらないといけない、毎日やらないといけないと決められている捧げ物をプラス、この、第1の月の14日には、水越の生贄を主に捧げるということをしなければならないと書いてあるわけです。で、このように7日間毎日、主へのなだめの香りの火による捧げ物を食物として捧げなければならない。これは、ジョークの全焼の生贄とその注ぎの捧げ物とに加えて捧げなければならない。だからこの祭りの間のこの7日間というのは、毎日やるんですよ、これを。かなりの量ですね。で、26節、初穂の日、すなわち7週の祭り。に新しい穀物の捧げ物を主に捧げるとき、あなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。これは 初穂の日、初穂の祭り、もしくは七種の祭り、五旬節、ペンテコステです。で、その時にも同じです。同じ割合のもの、同じ種類、同じ、数、同じ割合の、穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物です。で、贖いのための親木一頭というふうに決められています。大丈夫ですか？皆さんが頭がロックしないうちにどんどん先に進んでもいいでしょうか？29節、29章、1節。第7月は、にはその月の1日にあなた方は聖なる会合を開かなければならない。どの労役の仕事もしてはならない。これをあなた方にとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。ラッパの祭りの日。つまり新年です。新年というふうに言われている。新年2回あるんですけど、なんか不思議な新年です。ラッパが吹き鳴らされる祭り。今でいう、今のカレンダー、私たちのカレンダーだと大体9月から、10月に当たるものかな。大体9月が多いですけど。で、これも同じだけの、その生贄が捧げられます。6節を読むと、これらは定めによる新月祭の全焼の生贄と、その穀物の捧げ物、チョークの全焼の生贄と、その穀物の捧げ物、及びそれにつく注ぎの捧げ物、すなわち、なだめの香りとしての主への火による捧げ物以外のものである。だから、この第7月のその月の1日っていうのはすごいですよ。まずは、毎日やらないといけない、その毎日のチョークの捧げ物があります。で、それに加えて、新月なので、新月祭に、そのやらないといけないというふうに決められている新月祭のための捧げ物もします。で、さらに、第7月のその1日、1日っていうのは、そのラッパの祭りの日なので、それに当たるので、さらに、そのラッパの祭りのためにやらないといけないというふうに決められているものがあるわけです。ものすごい量ですね、これもまた。で、7節。第7月の10日にはあなた方は聖なる会合を開き身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。他のところで読むと第7月の10日っていうのは大食材日、ヨムキプール。大祭司が年に1回だけ民全体の罪を贖うために死聖所に入ることのできる日です。大食材日。それが第7月の10日。この日にもまた同じように特別な量のいつものジョークの捧げ物に加えて生贄を捧げないといけないというふうに決められています。12節。第7月の15日。あなた方は聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。これ、あなた方は7日間、主の祭りを祝いなさい。これは、仮異様の祭りというふうに言われているものです。第7月の15日。第7月すごいですね。新月祭があり、さらにその新年のその祭りがあって、10日には大食材日があって、その、5日後の、その15日には仮異様の祭りがあるんですよ。7月はものすごい、量の生贄が捧げられるんですね。ところで、仮用の祭りっていうのは、どういう祭りか、皆さんご存知ですか？仮用って何ですか？テントっていうか、その、エジプトから、出エジプトして、約束のうちに、その、モーセがリードして、神によって、その、導かれるときに、仮のいおり、仮いおに住んだということを、その、覚えるために、祝う祭りです。杉越はちなみに、その家に初めに生まれたものが、その、死の使いによって打たれるという。でも、その、お羊のその血を、門中、その鴨居に塗ってる家は、その死の使いが、過ぎ越すという。それを覚えるための祭りが過ぎ越しの祭り。神がその出エジプトさせてくださったっていう、そのことを覚えるのが仮用の祭りです。レビ記の23章、42節と43節をお読みします。あなた方は7日間仮用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、 彼らをカリオに住まわせたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神、主である。カリオの祭りも7日間続きます。で、8日目にはその清めの集会っていうのがあるんですけど、で、この、カリオの祭りの時だけ、今までと違うパターンが生まれます。もっと多くなるんですよ。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は7日間、主の祭りを祝いなさい。13節。あなた方は、主へのなだめの香りの火による捧げ物として、全焼の生贄、すなわち、若い牛13頭。すごい。牛13頭。お羊2頭。1歳のオスの子羊、14頭を捧げなさい。これらは傷のないものでなければならない。それにつく穀物の捧げ物としては、だらだらだって今まで読んだのと同じです。お羊と、お牛、お羊、子羊、それぞれにあるやつです。で、罪のための生贄は、おやぎ一頭、これも一緒です。これらは、ジョークの全焼の生贄と、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。で、この日にも、毎日のその三つの捧げ物をしなさいというふうに言われているわけです。それプラス、第一日目として、カリオの祭りの、お牛が13頭、お羊が2頭、1歳のオスの子羊14頭を捧げる。で、17節、20節、23節、26節、29節、32節と、その、2日目にはこれこれ、3日目にはこれこれ、4日目にはこれこれってそれぞれ書いてあります。で、基本同じなんですけど、その違うのが一つだけあります。その若いお牛の数が一頭ずつ減っていくんですよ。不思議ですね。2日目には、最初の 1日目には若いお牛が13頭でした。二日目には若い牡牛が12頭。20節、3日目には牡牛が11頭。4日目には牡牛が10頭。5日目には26節、牡牛9頭。29節、6日目には牡牛8頭。で、7日目には牡牛が7頭、32節です。で、そうやって、こうやってこの決められている通りに、生贄を捧げなさいと。で、全焼の生贄には必ず、その穀物の捧げ物が、そこに伴って、それにさらに、注ぎの供え物というか、注ぎのその捧げ物というのも一緒にありますよというのが、ここに書いてるそのパターンです。で、35節、8日目には、あなた方は、清めの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなた方は、主へのなだみの香りに火による捧げ物として、全焼の生贄、すなわち、牡牛1頭。お羊1頭、1歳の傷のないオスの子羊7頭を捧げなさい。いつものお祭りにやる、水越しの祭り以外の祭りで捧げなさいと言っている割合に戻ります。で、罪のための、生贄は38節、おやぎ1頭とする。これらをジョークの全焼の生贄と、その穀物の捧げ物、および注ぎの捧げ物以外のものである。だから毎日の捧げ物は必ずしなさい。それに加えて、お祭りがあったり、で、この、カリオの祭りの時には少し大きくなりますけど、そういうふうに、その神の前にその捧げ物をしなければならないというふうに決められています。39節、あなた方は定められた時に、これらのものを主に捧げなければならない。これらはあなた方の誓願、または進んで捧げられる捧げ物としての全焼の生贄、穀物の捧げ物、注ぎの捧げ物、および和解の生贄以外のものである。モーセは、主がモーセに命じられた通りをイスラエル人に告げた。で、今話したのは、その、いろんな捧げ物、いろんなその生贄があるんですけど、その中の一部、全焼の生贄という、日によるその、神へのなだめの、日によるなだめの供え物としての、その生贄についての規定です。テストしましょうか。じゃあこの生贄とか、安息日とか、その、新月祭とか、何々の祭りっていうのは一体全体私に、また私たちに、どんな関係があるかっていう話になってきます、今度。これだけ、数を覚えたとしても、私たちの毎日の生活に何の関係があるんでしょうか。 私たちはその毎日教会に来て、もう広いね、ここの敷地で牛とか13頭とか連れてこられたら困りますよ。あ、今日7月だとかって言って。そんなのやるんだったらちゃんと覚えてないといけないですよ。生贄っていうのは、なんでやるんでしょうか。どんな意義があるんですか。何のために生贄を捧げるんですか。大きく分けると二つですよ。生贄が捧げられるときのその目的っていうの。一つは、その自分の罪を贖うため。その自分の罪を、その動物が、動物に負わせて、その動物が殺されて血が流されることによって、私の罪が許されるという。罪の贖いのためですよ。私の罪の代償として、その動物、目の前で動物が死ぬんですよ。それが一つ目。もう一つは、その神に近づくっていう意味もあります。なぜかっていうと、その全焼の生贄っていうのは、献身を表すし、穀物の捧げ物をそれ手で作るわけですから、その穀物の捧げ物っていうのは奉仕を表すし、和解の捧げ物っていうのは感謝とか、誓願、私は神に従っていきますっていう、その、私はこれを神の前に決めますって、だからこれをその、和解の生贄を捧げて、私はその誓願を立てますって。あなたとのその神との関係の中で、私はその歩んでいきたいですっていう時に捧げるものですから。神に近づいていく、神とのその関係をより、その、深いものにしていくためのものですよ。生贄って。そのための意義があったんですよ。でもありがたいことに私たちはもはや、生贄を捧げる必要はないんですよ。なんでですか？イエス・キリストが十字架でご自分の体を生贄として捧げてくださったからです。そうじゃなかったら私たちこれやんないといけなかったんですよ。破産しますよ。ヘブルの10章、開けられる方はどうぞ開けてください。ヘブルの10章。新約聖書の後ろの方ですね。修法にですね、次にどこを開けるかっていうのを大体書いてありますので、ざっと目を通していただけると、少しは助けになるかなと思います。ヘブルの10章。8節から14節まで。ヘブルの10章。隣空いてない方がいらっしゃったら、ちょっと隣助けてあげてくださいね。ヘブルこの辺ですよって。私も最初全然開けられる人じゃなかったので、どこどこって言われてもこれ新約聖書ですか、旧約聖書ですかとか。わかんなかったので。8節、すなわち初めにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。後者っていうのはイエス・キリストの十字架です。前者っていうのはその律法の規定に従って捧げられるいろいろのものの話です。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。旧約聖書の贖うという贖いは、覆うという意味で書かれてあります。私たちの罪を覆うっていう。動物の血によって私たちのその罪を覆うのが精一杯だったんですよ。でも新約聖書で言うその贖いというのは、この許すっていう完全にそのアトーンメントっていうのは、根本からなくす、根本から許すって意味なんですよ。イエス・キリストのその十字架で流された血によって、またその死によって私たちは贖われたんですよ。もはや罪の奴隷ではないんですよ。生贄は動物とかは決して罪を除き去ることはできませんでした。 12節。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台になるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。でイエス・キリストが十字架で死なれたことで、その完璧な生贄というのが捧げられたんですよ。私たちの罪が許されるために、罪が贖われるために、そのためにその生贄も、イエス・キリストがご自分がその罪を負って十字架で死んでくださったので苦しんで。私はもう捧げる、その自分の罪のための贖いのその生贄を捧げる必要はないんですよ。またイエス・キリストは今も生きていて、神の右の御座について私たち一人一人のために取りなしをしておられるって。だから私たちを完全にまた永遠に救うことのおできになる方だって。キリストによって私たちは神に近づいていけるんですよ。恵みの御座に大胆に近づいていこうではありませんかって。神に近づくために私たちは生贄を捧げる必要はないんですよ。イエス・キリストが与えられているからです。ガラテヤの2章16節。しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただ、キリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知っていたからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。パウルはすべてのその律法を守ってたって自分で言ってますよ。でもそれによっては義と認められないってはっきり知ってるんですよ。何か私がやってるから、私が何か知ってるから、私はあの人と比べてこうなって、これほどやってるから、奉仕もいっぱいやってるし、献金もやってるし、毎回日曜日は教会に行ってるし、祈り会も行って、そして、その、聖書の学び会も行ってるから、私は大丈夫、救われてるんだ、ではないんですよ。私たちの救いというのは、私たちの行いや、私たちの奉仕には一切関わらないんですよ。救いのために必要なのは、イエス・キリストを信じる信仰ですよ。イエス・キリストが私の罪のために、苦しんで十字架にかかって死なれたということ。私の罪があってね。そのことを信じて、そしたら私の罪は許されて、神の前に正しいって認められるんだって、その信仰によって私たちは救われるんですよ。行いではないですよ。聖書をどれだけ知ってるかとか、もちろん聖書をいっぱい知ってることはいいことですよ。どれだけ教会に行ってるか、教会に行くことは素晴らしいことですよ。でもそれによっては救われないんですよ。罪の贖いのための生贄もイエス・キリストがなってくださって、神に近づくための生贄ともイエス・キリストがなってくださったんですよ。だから私たちは生贄を捧げる必要がないんですよ。新約に来てるからとかではないんですよ。もちろんそうなんですけど、知ってた方がいいですよ。なんで生贄を捧げなくていいかっていうの。キリストがすべてその生贄となってくださったからですよ。私たちに必要な罪の贖いのため、神に近づくための生贄とイエス・キリストがなってくださったからです。苦しいね。で、生贄というのは、そういう意味があります。じゃあ、安息日とか、祭りっていうのはどういう意味がある、んでしょうか。安息日って何のためにあるんですか。その人のためにありますとも書いてありますね。安息日に何するんですか。ポケット、なんか、ひっくり返って寝てればいいんですか。安息日って。安息日っていうのは、神がどのような方か。また神がどのようなことを私にしてくださったかということを覚えて、神を礼拝するというのが安息日の意義ですよ。悪せく働かないで、ただ本当にその神の前に静まって、神とのその関係の中に安息の時を、息をつくんですよ。はぁって。ああ、神がおられてよかったって。そしてその神を礼拝する。それが安息日であったり、その祭りをする意義ですよ。イスラエルの民は毎日の生活の中で決められてたんですよ、これが。毎日朝晩、生贄を捧げることによって、ああ、神がこういう方だったなって。神がおられるんだな、そういえば私たちの真ん中にって。毎日ですよ、365日。そして毎週末というか、毎週その安息日があるんですよ。そのたびに神を覚えて、ああ、神が私たちにこんなことをしてくださった。だから私たちは神を礼拝するんだったなって。それを思い起こす、その、パターンがあるんですよ。一年の中に。また一日の中に、二回も。 朝晩。朝、神を覚えて、夜、寝るとき、寝る前に神をまた覚えるんですよ。神に恵みを求め、夜にまた恵みを求めるんですよ。毎月、一日には必ずあったんですよ。また定期的なその祭りを通して神を礼拝してたんですよ。使徒の2章の46節と47節。ご覧、開けなくていいです。そして、毎日心を一つにして宮に集まり、毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代教会では毎日集まってたんですよ。なぜか。毎日毎日毎日私たちが毎日の生活の中でイエス・キリストを覚えて、神を覚えて、神がしてくださったことを覚えて、神がどのような方かということを覚えて、神を賛美して礼拝するためですよ。じゃあ私たちの生活、クリスチャンライフ、イエス・キリストを信じるんですよね。どのくらい神を覚えて、神のご性質を覚えて、神がしてくださったことに感謝して、神を礼拝しているでしょうか。私のために苦しんだんですよ、イエス・キリストが。こんな私のために。私は救われるにふさわしいものだったんでしょうか。そんなことないですよ。私よりも人間的に素晴らしい人って探せばいくらでもいますよ。私よりも能力のある人たちもっといっぱいいますよ。でもこんな私を神はなぜか選んで、愛して、ご自分の一番大切にしているイエス・キリストでさえ、惜しまずに与えてくださったんです。その方は私たちの毎日の生活やどれだけ覚えているかですよ。生贄を捧げなくていい。祭りをしなくていい。やった。自由だ、自由だ。わーい。テレビ見てよ。みたいな。私たちも生贄を捧げることはできます。また、これからも。またそれが進められています。だからといって、ヤギ持ってこないでくださいね。ローマの12章。一節と二節を読みします。ローマの十二章。ローマの十二章の一節と二節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。進めてるんですね。あなた方の体を神に受け入れられる清い、生きた供え物として捧げなさい。神に捧げるべきものっていうのは、パウロによると、私たちの体、それが神に受け入れられる清い、生きた供え物として捧げなさいって。私たちの体を全部。私たちがやること、なすことを、神の前に清いものとして、神の前に捧げられるものとして、その、持ってきなさいって。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の意志によって自分を変えなさい。これはちょっと、訳が悪いというか、マインドですから、考えですよ、私たちの考えの一心によってです。私たちの心は自分自身で変えることはできないです、心。精霊がやることですから。でも私たちの考えを変えるんですよ。私たちが何か計画をするときに、神は何を願っているんだろうかって。私たちが何か考えるときに、何か判断するときに、神の御心はどこにあるんだろうかって。何が良いことで神に受け入れられて完全であるか、それはどうなんだろうって、私のこれから考えている、今考えているその判断というのはどうなんだろうって。そうなるように、考えを一新しなさいって。そして私たちの体を、私たちのやること、なすこと、言うこと、言動すべてを、神に受け入れられる、生きた清い、ごめんなさい、清い、生きた供え物として、神に捧げなさいって。さっきのヘブルの13章15節では、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。だから賛美の生贄を捧げなさいって。ただ歌を歌えば賛美になるかというと、そうではないです。賛美っていうのは礼拝なんですよ。賛美っていうのは霊的なものなんですよ。ノリノリにイエーイとかって言って賛美をやってるような、その、それとは賛美じゃないです。私たちもそのメッセージの前にその賛美を歌いましたけど、賛美はメッセージの前座じゃないんですよ。なんか気持ちを盛り上げるものでもないんです 賛美を賛美の中、賛美として、その賛美の時間、神に心を向けて、歌詞とかをその利用して、ああ、神は確かにこのような方だったな。私も神を賛美しよう。神にその全ての栄光が変えるんだったな。ああ、神を賛美しようって。礼拝の時ですよ。賛美の時間というのは。歌を歌いますではないんですよ。で、同じ13章、ヘブルの13章の次の節、16節は、善を行うことと、持ち物を人に分けることとを行ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。すなわち愛するですよ。イエス・キリストは私たちに互いに愛し合いなさいって言ったんですよ。互いに愛し合うことは、私たちが神に対して行う、その神に対して、神に持っていく、私たちの生贄ですよ。愛するというの。詩篇の51篇の17節。これはそのダビデがバテシバ事件を起こして、不倫して、その不倫相手のご主人、ウリアを殺して、その後に責められたんですよ、預言者に。その時にその、悔い改めて歌ったのが詩篇の51篇です。そう書いてあるから。その詩篇の51篇の17節、その中にこう書いてあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神をあなたはそれを蔑まれません。神への悔い改めっていうのは私はこんなに愚かでしたって。本当に愚かなことをしました。私をどうぞお許しください。砕かれて、神の前に。それが神への生贄だって。神喜ぶんですよ、そういうこと。神は悪者の死を喜ばないって、私ずっと最近これを言ってますけど。むしろその悪い者が、悔い改めて生きることを神は願っているって、望むって。ここまで言うと、ちょっと凹むんですよ。これに打ち当たりする人、打ち当たりって、心当たりがない人っていないからです。私も含めて、もう穴があったら入りたい状態になるんです。塩をかけられた舐めくじ状態になるんですよ。私たちは忘れてしまうものですよ。神はそのことを知っているんですよ。第二ペトロ、これはちょっと開けましょうか。ずーっと後ろの方です。ラスト5ミリぐらいを残して開くと第二ペテロが多分出てきます。5ミリもないかな ?5 ミリぐらいかな。ずーっと後ろの方です。第二ペテロの一章。第二ペテロ。一章の12節と13節。第二ペテロ一章。12節と13節。ですから、すでにこれらのことを知っており、これらというのはその救いに関してです。現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。意味わかりますか?あなた方忘れますよって。確かにあなたはそれを固く立ってますよって。真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、忘れるもんなんですよねって。ありがたいですね。こんなこと言ってくれるんですよ。忘れるよねって。わかるわかるって。だから私が立てられてるんですって、ペテロが言ってくれてるんですよ。あなた方にこれらのことをすべて思い起こさせようとしてるって。それが私のなすべきことだと思って、この地上にいる間。同じ第二ペテロ、1ページ後ろに行くと3章があります。第二ペテロの3章の1節と2節。愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。それは、聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちが語った主であり、救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。ペテロは思い起こすために手紙を書いてるんですよ。思い起こさせるために。私たちに思い起こさせるために必要なことを。私たちに仕えてくれてるんですよ。ペテロが。私たちは忘れてしまうものです。イエス・キリストのこと。あんなにも私のために犠牲を払って苦しんでくれたのに、 忘れちゃうんですよ、簡単にと。それぐらいどうしようもないんですよ、私は。一回年賀状をもらっただけで、その後10年ぐらい続けるぐらいのなんか恩恵を感じてしまうのにね。そんなのと全然もう比べ物に遥かにならないぐらいの良いものをくださった、ご自分の命を投げ出してくださった方をいとも簡単に忘れるんですよ。でも忘れるものだよって言ってくれてるんですよ。だから私、ペテロがいて、あなた方にそれを思い起こさせようとしてるんだって、どれだけ神が犠牲を払って、どれだけイエス・キリストが、私のために、あなたのために、犠牲を払って愛しておられるかって。神の愛をどれだけその示そうとしておられるかって。そのことを忘れるよねって。だから思い起こさせたいんですよって。ヨハネも同じようなことを言ってます。第一ヨハネ、これ開けなくていいです。5章の13節。私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、もう信じているあなた方に対してです。これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためですって。同じですよ。あ、そうだった。私に持ってたんだなって思い起こさせるためですよ。もう一回分からせてよく。だから私たちが、イエス・キリストのこと、神のことを生活の中で忘れてしまうというのは織り込み済みなんですよ。神の中で。こんな愚かな私だからこそ、神はイエス・キリストを私に与え、イエス・キリストを十字架にかけてくれたんですよ。すぐ忘れてすぐ罪を犯すからです。織り込み済みなんですよ。だから神に従うために、その力となる聖霊が与えられてるんですよ。だからお互い愛し合って愛し合うという関係の中で、神のことを思い起こさせ、互いにキリストのことを思い起こさせ、神を覚えて礼拝するために、そのことを励まし合うために、教会が与えられてるんですよ。だからですよ、私が忘れるから。だからキリストが十字架にかかり、だから聖霊が与えられ、だからこの関係、キリストの体、教会が与えられてるんですよ。生活の真ん中でこの忘れないということを追求していられますよね。生活の中に賛美があるといいですね。本当に心からの。愛し合うという交わり。助けてくださいという祈り。できない私をどうか憐れんでくださいという悔い改め。神を覚えて、神を礼拝するっていう。それがベースですよ。ただ形だけでは意味がないんですよ。イスラエルの民もこれ毎回やってました。けど、イザヤを通して、神は語ってるんですよ。イスラエルのために、イザヤの1章の11節、これも分けなくていいです。あなた方の多くの生贄は、私に何になろうと、主は仰せられる。私は、お羊の全焼の生贄や、肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出ては来るが、誰が私の庭を踏みつけようと、あなた方に求めたのか。形だけのものはいらないって。心が伴ってないと意味がないぞって。でも、そのイザヤの一章のこの流れの中で言ってるんですよ。18節。さあ来たれ、論じ合おう。主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。許せよって。あなた方がそうやって、その心が伴わないでやってしまうのも、あなた方が私を忘れるのも、分かってるからって。私の方ではいつもあなた方を迎えようって、あなた方の悔いた心、それは私は蔑まないって、それは私に対する生贄になるって、許されたという自覚から私たちはまた神を賛美できるんですよ。そして神にこんなにも良くしてくれたから、互いに愛し合う動機っていうのは、神はこれほどまでに愛してくださったのですから、私たちもまた互いに愛し合うべきです。第一ヨハネの4章実説。神によって愛された、神によって許された、こんなによくしてもらった。だから、神に従おう。だから、神に、互いに愛し合おうになるんです。でも、愛せないから助けてくださいという祈りが出てくるんですよ。そして、また悔い改めが起こるんですよ。そして、許されるんですよ。そしたら、また神を賛美するんですよ。そして、また互いに愛し合うんですよ。できないから祈るんですよ。そして、悔い改めるんですよ。許されたという自覚のまま、また神を賛美するんですよ。これが私たちのルーティンです。神を覚えて、神を賛美するって、神を礼拝するっていう。私たちは生贄を毎回毎回捧げる必要はないですよ。 でも神は私たちに求めているものはあります。賛美と生贄も、愛するという生贄も、悔い改めという生贄も、また私たちのそのやることなすことすべてを神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げてほしいって願ってるんですよ。できないのは織り込み済みです。だから大胆にキリストの皆によって神の御座に、恵みの御座に出ていけるんですよ。そのことずっと覚えてられますよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたの恵みとあなたの深い愛を覚えて、心からあなたに感謝します。生活、毎日の生活の中で忙しさにかまけたり、自分のやりたいことに負けたりして、あなたのことを忘れてしまう日々が多くあります。どうか私を許してください。憐れんでください。そしてどうかあなたのことを忘れないで、あなたのことを覚えて、あなたを礼拝する、その瞬間が毎日の生活の中にもっともっと組み込まれていきますようにしよう。私にはできませんけども、あなたがどうか私の心を変えて、私の考えも変えてしよう。どうぞあなたを覚えて、あなたを礼拝する毎日を送らせてくださるように。許されるということをもっと知ることができますように、また愛する、あ、ごめんなさい。またその、自分が罪人だということが分かって、そのことが許されるということが分かって、許されたというその信仰によって、あなたを褒めたたえられますように。あなたを従っていく原動力となりますように。ちょっとどうぞ私たちを導いてください。お願いします。あなたに期待します。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。